詩式7章1節から、エルバール、つまりギデオンと彼の率いるすべての民は朝早く起き、エンロハドのほとりに陣を敷いた。ミデアンの陣営はその北側、平野にあるモレの丘のふもとにあった。主はギデオンに言われた。あなたの率いる民は多すぎるので、ミデアン人をその手に渡すわけにはいかない。渡せばイスラエルは私に向かって心がおごり、自分の手で救いを勝ち取ったと言うであろう。それゆえ今民にこう呼びかけて聞かせよ。恐れおののいている者は皆帰り、ギレアドの山を去れと。こうして民の中から22,000人が帰り、10,000人が残った。主はギデオンに言われた。民はまだ多すぎる。彼らを連れて水辺に下れ、そこであなたのために彼らをえり分けることにする。あなたと共に行くべきだと私が告げる者はあなたと共に行き、あなたと共に行くべきではないと告げる者は行かせてはならない。彼は民を連れて水辺に下った。主はギデオンに言われた。犬のように舌で水をなめる者、すなわち膝をついてかがんで水を飲む者はすべて別にしなさい。水を手ですくった水を手ですくってすすった者の数は300人であった。他の民は皆膝をついてかがんで水を飲んだ。主はギデオンに言われた。手から水をすすった300人をもって私はあなたたちを救い、ミデアン人をあなたの手に渡そう。他の民はそれぞれ自分のところに返しなさい。本日の説教題、私はあなたたちを救うは、詩式7章7節から示されました。新共同訳旧約聖書の392ページになります。7節で、主なる神様はギデオンに言われます。手から水をすすった300人をもって、私はあなたたちを救い、ミデアン人をあなたの手に渡そう。他の民はそれぞれ自分のところに返しなさい。主なる神様は手から水をすすった300人と共に戦うと決められ、それ以外の民は帰るように命じられます。水を飲む時の仕草や兵士としての姿勢が神様の選びの基準であったのでしょうか。32,000人のうち300人の優れた兵士だけを選んだのでしょうか。神様がその300人を選ばれた理由は書かれてはいません。はっきりしているのは、神様がその人たちを連れていくと決められたことです。ただ、御心によって300人が神様の戦いに召し出されたのです。そして選ばれた300人は敵の多さにもひるまず、大胆にも夜に奇襲攻撃をかけ、ミデアン人、アマレク人、東方の諸民族からなる大陣営を圧倒したのです。主なる神様を信じて主の御心に従うならば、 勝利と祝福が与えられます。しかし自分の力に頼り、神様に背いて悪を行うならば滅ぼされ、裁きが下されます。主なる神様がイスラエルの民をエジプトから導き救い出してくださったように、神様の救いの道からを信じるならば、御心は私たちの思いをはるかに超えて実現されるのです。ヨシアの死後、主なる神様に背く世代が起こり、イスラエルの各部族はそれぞれの修行の地で神様の目に悪とされることを行うようになります。主なる神様を離れ他の神々に従った民の行動は神様を怒らせます。神様はイスラエルを周辺の民族の脅威にさらされましたが、危機に直面するイスラエルの民を救い出し治めたのが獅子と呼ばれる人たちでした。獅子は平和な時には民を政治的に治め、戦いの時には軍事的に指導して、民を危機から救い出した人たちです。神様が獅子を立ててくださり、危機を乗り越えさせてくださいます。神様はご自分に背くイスラエルを決してお見捨てにはならなかったのです。文語訳聖書には、獅子に裁きづかさと振り仮名をつけました。つまり、裁判を行う人です。武士の士という字には裁判官の意味があり、教師の士は教え導く人です。詩式には12人の獅子の名が記されており、4章に登場する女性の獅子デバラなどに裁いてほしいことや相談事があると、人々は獅子のところに行って解決してもらいました。またデボラはイスラエルがカナン人の支配に苦しんだ時、バラクと共にカナン人と戦い、イスラエルを解放しました。危機に際して立てられ、イスラエルを解放する戦いを指導した獅子には、デボラのほかに、オトニエル、エフト、シャムカル、ギデオン、エフタ、サムソンがいます。以上の7人のほかに、トラとヤイ、イブツァンとエロン、アブドンは戦った後の記述がなく、裁判の務めを受け継いでいたようです。ヨシアが死んだ時からサウルが国王になるまで、国王となる紀元前1200年頃までを獅子時代と呼びます。詩式の最後には、その頃イスラエルには王がなく、それぞれ自分の目に正しいとすることを行ったとあります。この言葉は王国時代を必ずしも良い時代としているわけではありませんが、詩式時代を悪い時代と捉えているように読み取ることができます。イスラエルは小さな国であり、周囲の民族からたびたび攻撃を受けていました。ヨシア記を読んでいますと、華々しく速やかに土地を得ていたようですが、詩式では先住民族に行く手は阻まれ、数世紀をかけて徐々に土地を得ていたようです。なかなか平地に入ることができず、山地に定着せざるを得なかったことがうかがえます。ヨシア亡き後、 土地を得るための困難が続く中で、主を知らず、主がイスラエルに行われた御業も知らない別の世代が起こりました。この世代は、モーセの伝えた戒めに従わず、信仰が曖昧になった時代に、獅子たちは現れました。獅子記の歴史観、歴史の見方は、主なる神様をただお一人の誠の神様とするときには祝福を受け、主なる神様以外の何者かを神とするときには呪われると捉えます。とは言いましても、いわゆる完全懲悪によって一気に解決されるのではなく、イスラエルの不真実と神様の真実、罪と救いのせめぎ合いが繰り返されるのです。この新明記的歴史観とも呼ばれる歴史の見方を要約しますと、このようになります。イスラエルは主なる神様を捨てて、バールに仕えたがゆえに、神様に捨てられ、神様はイスラエルの民を他の民族の攻撃の手に渡されます。民が苦しむ中で声を上げて神様に救いを求めると、神様は民の背信にもかかわらず、獅子を起こしてお救いになられます。そしてイスラエルに何年かの平安が続き、救いをもたらした獅子がなくなると、またもや神様を離れ、前よりも一層堕落し、同じような歴史を繰り返します。この繰り返しのため、民は速やかに土地を得ることができなかったと、詩式は見るのです。これは同じようなことを繰り返す、円環的な歴史の見方です。円環的とは言っても、春が来て、夏が来て、秋が来て、冬が来て、その間に何があっても年を忘れて水に流して、何もなかったかのように無事に新年を迎えるのではありません。主なる神様の裁きがある、救いがある、それで解決するはずですが、それにもかかわらず、イスラエルが再び背き、神様の怒りを招くと、イスラエルの罪が繰り返されるのです。繰り返しではあっても、始めがあって終わりがあるという直線的で終末論的な歴史なのです。この主の日に与えられました詩式7章1節をご覧ください。エルバール、もう少し正確に発音しますと、イエルバールという名は、バールが自らを大きくする、あるいはバールは争うという意味です。それではなぜギデオンにはこのような異教的な別名が付けられたのでしょうか。ギデオン父の持っていたバールの祭壇を壊したので、地元のイスラエルの民から命を狙われます。その時、父がギデオンを守ろうとして祭壇を壊されたのだから、バールは自ら争うと答えたことから別名がついたというのです。まあ、言い逃れみたいなものですね。他ならぬイスラエルの民は、ギデオンの父までもバールの祭壇を持ち、バールの配偶者として豊かな実りを生み出す女神、女性の神、アシェラ像を立てていたのです。そしてその祭壇を壊し、 アシェラ像を切り倒したギデオンは同胞の民から命を狙われます。皆がバールを拝む中でギデオンは主なる神様から与えられた戒めを守りました。約束の地カナンに入ろうとするイスラエルのためにモーセを通して神様は言われました。あなたたちの追い払おうとしている国々の民が高い山や丘の上、茂った木の下で神々に仕えていた場所は一つ残らず徹底的に破壊しなさい。祭壇を壊し、石柱を砕き、アシラ像を火にくべ、神々の像を切り倒し、彼らの名をその場所から消し去りなさい。そしてあなたが悪い行いを重ね私を捨てるならば、あなたの行う手の働きのすべてに対して主は呪いと混乱を、混乱と懲らしめを送り、あなたは速やかに滅ぼされ消え失せるだろうと。イスラエルはこの戒めを破り、主なる神様を捨ててバールに従ったためにミデアン人の手に渡され苦しめられるのです。詩式6章から7章では、ミデアン人との戦いにおけるギデオンの戦いが記されています。神様はミデアン人と戦うためにギデオンを獅子として立てたのです。ギデオンはマナセ族の出身と言われています。マナセはヨセフの長子で、エフライムは次男です。歴史の中で優勢になり北王国イスラエルの中心となったのはエフライム族であり、マナセ族の歴史、マナセ族は歴史の中ですっかり埋もれてしまいます。ギデオン自身が言っているように、ギデオンの一族はマナセ族の中でも最も貧弱で、ギデオンは家族の中でも一番年下でした。神様は弱小部族から最も年若く、自分の弱さを痛いほど分かっていたギデオンをあえて選ばれました。しかも神様、ミデアン人と戦うため300人しか連れて行くことをお許しになりませんでした。イナゴの大群のようで、人もラクダも数知れなかったミデアン人の大群にたった300人で立ち向かうよう、主なる神様はギデオンにお命じになられたのです。常識的に考えれば、イスラエルが完全に敗北するのをあえて選ぼうとしておられるとしか思えません。しかし主なる神様は、私たちの思いをはるかに超えた仕方で神様を信頼し御心に従う者を救いへと導いてくださいます。神様はマナセ族よ、ギデオンを獅子として立て、イスラエルの民を救いへと導かれました。それはイスラエルの民が神様に向かって心がおもり、自分の手で救いを勝ち取ったと言わせないためです。主なる神様にのみご栄光を着させるため、あえて不可能としか思えない状況の中で救いの出来事を起こすとお決めになったのです。そしてギデオンに率いられた300人の兵士たちは見事に大軍を打ち破ったのです。人間の弱さの中に神様の強さが 表される救いの御業は、ギデオの出来事だけではなく、神様の救いの歴史の随所に現れます。私たち一人一人の人生の歩みにも、教会の歩みにも現れます。そして神様の救いの御業は、主イエス・キリストの十字架と復活の出来事によって、この世界の歴史の現実をはるかに超える、神様の救いの歴史の真実として現れているのです。主イエスは子なる神様であられたのに、ご自分を虚しくされ、人となられ、十字架の上での死をその身に引き受けられました。この弱さの極みといえる十字架において、私たちは罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出されました。どんな弱さを抱えている私たちであって、その弱さのゆえに、主なる神様は全能の御力によって救いの御業を表すために用いてくださいます。私たちは自らの弱さのゆえ、主なる神様のご栄光を世に表すために選ばれ、御心を世に実現するための神様の戦いに用いられるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、主なる神様がイスラエルの民をエジプトから導き救い出してくださったように、神様の救いの道からを信じると、御心は私たちの思いをはるかに超えて実現されます。主なる神様の裁きがある、救いがある、それで解決するはずですが、それにもかかわらずイスラエルが再び背き、神様の怒りを招くというイスラエルの罪が繰り返されます。しかしそれは繰り返しではあっても、始めがあり終わりがある直線的で終末論的な歴史です。どうぞ私たちを主なる神様にのみご栄光を着させるために、弱さの中にあっても救いの出来事が起こる救いの歴史の中を歩ませてください。どうぞ弱さを抱えている私たちであっても、その弱さのゆえ、主なる神様は全能の御力によって、救いの御業を表すために用いてくださいます。どうぞ弱さを抱える私たちを、主なる神様のご栄光を世界に表すために選んでください。どうぞ私たちを、御心が世界に実現されるため、神様の戦いに用いてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によって